今日は神から分離した人を救うイエス・キリストというテーマでメッセージをさせていただきたいと考えております。私は学生時代、神奈川県にある生田キリスト集会に集っておりましたけれども、その学生時代に同じ集会に集っている若い男性4人で車で北海道旅行に行きました。青森県の八戸からフェリーで苫小牧に行き、北海道を左回りで一周しました。学生であったため費用をあまりかけたくなかったということと、景色を楽しみたいという思いがありまして、高速道路は使わずに一般道を走りました。襟裳岬、釧路湿原、網走刑務所、稚内、札幌、函館など、北海道の中の有名なところをですね、いろいろとこう見て回りました。で、私は、山の近くで育ちまして、子どもの頃はよく毎日のように夏はクワガタムシなどを取り行ったりしておりましたので、こう山がある光景というのは見慣れておりますけれども、北海道には広大な牧草地があって、果てしなく続く一本道があり、そして遠くを見ると地平線が見える、そのような光景の中を走っておりますと、こうスケールの大きさに圧倒された記憶がございます。なお、この北海道で最も行きたいと思っていたところは塩刈駅でありました。塩刈駅の構内にはクリスチャンの作家である三浦綾子さんの小説塩刈峠が書かれるきっかけとなった長野正夫さんの石碑があるということを聞いておりましたので、北海道に行くのであればぜひ行ってみたいというふうに思っておりました。で、今日集われている方の中で北海道の中にある塩刈駅に行かれたことがある方はおられますでしょうか。この中にはおられないようですね。ちょっとホワイトボードにいくつか、資料を貼っておきましたけれども、丸1ですね、これ北海道の地図になります。ちょっと小さくて見えにくいかもしれませんけれども、塩刈駅は旭川駅と稚内を結ぶ宗谷本線にある駅で、ありまして、旭川から北に30キロぐらいのところに、あります。ですね、旭川駅ですね、旭川、駅と稚内を結ぶその宗谷本線にある駅であって、旭川から北に30キロぐらいのところにあります。北海道の真ん中より少し北に位置しております。で、丸には塩刈駅の駅舎の写真であります。とても小さな駅でありまして、1986年と言いますので、今から30数年くらい前に無人駅になっています。私が塩刈駅に行ったのは1987年でしたので、無人駅になった次の年にですね、私訪問したということになります。丸さんは塩刈駅の構内にあります塩刈峠と書かれた木柱であります。塩刈駅というのは塩刈峠の中にある駅であることがわかります。そして丸4のこちらですね、丸4の石碑ですけども、これはその木柱の近くにあるものでありまして、その石碑には長野正夫氏殉職の地というふうに書かれています。ちょっと小さいですが見えますでしょうか。長野正夫氏殉職の地と書かれております。そしてその裏側ですね、この石碑の裏側に書かれているのが、 こちら、この5の資料ですね、になります。少しまあ鮮明でないのと、文字が小さいので、見にくいかと思いましたので、ちょっと大きく印刷してまいりました。これが先ほどの、ものをワープロとしたものになります。その言葉をですね、お読みしたいと思います。明治42年2月28日夜、塩軽駅において最後尾の客車、突然連結が分離、逆行暴走す。乗客全員転覆を恐れ、色を失い、騒然となる。時に乗客の一人、鉄道旭川運輸事務所、庶務主任、長野正雄氏、乗客を救わんとして車輪の下に犠牲の死を遂げ、全員の命を救う。その海中より、クリスチャンたる死の常時せし遺書発見せらる。苦楽生死等しく感謝。世は感謝して、すべてを神に捧ぐ。右はその一節なり、30歳なりき。長野正雄さんは、旭川六条教会に所属する熱心なクリスチャンでありまして、毎年正月には衣装を書き改めて、常に上着に入れて持ち歩いていたと言われております。その遺書には8項目記されておりましたけれども、そのうちの3つをご紹介いたします。1つ目ですけれども、世は感謝してすべてを神に捧ぐ。2つ目は世の永眠によって神に近づいてほしい。3つ目は苦楽生死等しく感謝なりで、あります。世というのは漢字で書くと余るという字ですけれども、男性が自分のことを指して言う古風な言い方でありまして、我が輩は猫であるという、その我が輩というような言い方とか、まあ、我というような、まあ、意味、同じような意味を持つ言葉で、あります。長野さんは徹底して愛に生きた人でありまして、遺書に記されているように、すべてを神様に捧げる生き方をされた人でありました。鉄道、今でいう JR の庶務主任をしていた長野さんは、収入的には恵まれていたようでありますけれども、非常に質素な生活をされ、食事は粗食で、母親に生活費を送り、また教会のためにその多くを用いられていたと聞いております。長野さんは友人から、たまには自分のためにお金を使ったらどうというふうに勧められることもあったようですけれども、それは天に宝を積むことにはならないよと言って、自分のその生活スタイルを変えなかったようであります。長野さんは酒に溺れた同僚が病気になった際、勤務の傍ら真心込めて看護し、全治するまで尽くしたと言われております。そのような長野さんの徹底した愛の姿は、同僚や上司の間でよく知られるところとなり、彼の在職中、運輸事務所長は幾度か変わりましたけれども、いずれの所長も長野さんを得難い人物として信頼していました。ある所長は転勤の際、後任の所長に、旭川には長野というクリスチャンの庶務主任がいる。彼に一任すれば後の心配はいらないよと言って、長野さんに対する信頼を示されました。長野さんが亡くなられたのは2月28日でありますけれども、 その前日、長野さんは同じ教会に集っている友人の田中さん宅を訪問し、田中君、これからも大いに奮闘してくれよ。ただし体だけは大切にするんだよ。と励ますとともに、僕は死んでも感謝、生くるも感謝、飛車にて死するはさらに感謝。と話されたということを、田中亮さんが教会の月報の中で、長野正雄君最後の状況というタイトルの記事の中で記されています。このように長野さんは神様に全てを捧げる生き方をされ、汽車にて死するはさらに感謝とまで告白され、まるで近い将来汽車で亡くなられることを予感されていたかのようでもあり、神様と人とのために命を捧げる志を持たれていた方でありました。先ほど長野さんの遺書に記されていた言葉を3つご紹介しましたが、そのうちの1つには、世の永眠によって神に近づいてほしいとありましたけれども、その言葉を通しても現実的に死を意識している息遣いであり、いつでも神と人のために命を投げ出したいという、投げ出せるようにという、そういう信仰的な決意が感じられます。このような信仰生活を送られている中で、今から110年以上前のですね、1909年2月28日、蒸気機関車牽引の名寄駅発旭川駅の最終急行列車が塩尻駅の上り急勾配に差し掛かったときに、最後尾の客車の連結器が突然外れ、前の車両から分離して急速度で坂を下り始めました。長野さんが客車にあるデッキに出て、そのデッキにあるハンドブレーキで力いっぱい締め付けたところ、徐行程度にスピードは落ちましたけれども、完全には止まりませんでした。そしてこのまま走り続けていくと、この先の急勾配でまた暴走しかねない、そのような状況であったようです。同じ車両に乗り合わせていた藤原英樹さんによると、長野さんはデッキ上から後ろを振り向き、一瞬うなずいて乗客に別れの合図をされ、次の瞬間客車はゴトンという衝撃とともに完全に停止しました。長野さんは自分が車輪の下敷きになることによって客車が脱線転覆することから守り、多くの乗客の命を救いました。また長野さんのこの愛の行動を通して、多くの人が神様に立ち返り信仰を持つようになったと言われております。こちら、この7の写真ですけども、これは、宗谷本線を走っていた蒸気機関車とその客車の写真であります。長野さんが乗っていたそのものの写真ではありませんけれども、2月28日ということですので、まさにこのような雪景色の中で走っていたものと思われます。そして最後尾の客車ということですので、イメージとしましては、この写真の中で赤枠をつけました最後尾の客車ですね、その客車が前の客車から外れて急勾配の塩辛峠を逆走下っていったということになろうかと思います。逆走した理由、それは前の客車との連結器から外れたためであり、 さらに言えば、客車を牽引して進んでいる蒸気機関車から分離したためと言えると思います。私はこの長野さんの石碑に刻まれている言葉を読んだときに、人のために自ら十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストに思いを馳せました。聖書は非常に厚い書物でありますけれども、旧約聖書と新約聖書に分かれております。そして簡単に要約しますと、旧約聖書にはやがてメシアなる救い主が処女から人間として生まれ、多くの苦しみを受け、身代わりとして死なれ復活することが記されております。また新約聖書には旧約聖書で約束されたメシア、すなわち救い主はイエス・キリストであることが記されております。ここで聖書の中からイエス・キリストのご誕生について記されている聖書の箇所を開いてみたいと思います。ルカの福音書の2章というところになります。第3版ですと109ページ、2017年版ですと110ページになります。ルカの福音書の2章の11節をお読みしたいと思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これはキリストの誕生を羊飼いたちに知らせに来た御使いの言葉であります。ここにクリスマスのメッセージのエッセンスが語られております。この御言葉から3つのことを覚えたいと考えたいと思います。1つ目は、この方はダビデの町で生まれることによって旧約聖書の予言を成就した救い主であるということであります。神様は人を自由意志を持つものとしてお作りになられました。ですので人はその自由意志によりいろいろなことを選択することができます。何を食べるのか、何を着るのか、どこに住むのか、どんな職業に就くのか、誰と結婚するのか、人には多くの選択肢が与えられています。しかし同時に自分で選べないこともあります。どの時代にどの国で生まれるのか、どの両親から生まれるのか、また性別、血液型、名前、皮膚の色、目の色、そのようなことは私たちに選択の余地はありません。そしてこのことはマリアのお腹の中にいた胎児のイエスについても言えることであります。イエス・キリストはダビデの町で生まれる必要がありました。それは救い主の誕生を予告している旧約聖書の中にキリストはダビデの町ベツレヘムで生まれると予言されていたからであります。キリストの誕生の場所を予言している旧約聖書の箇所を開かせていただきたいと思います。またこのルカの福音書に戻ってまいります。御箇所の5章第3版ですと1523ページ、2017年版ですと1586ページになります。御箇所の5章の2節をお読みしたいと思います。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その 出現は昔から、永遠の昔から定まっている。この箇所は救い主がベツレヘムで生まれることを予言していると考えられています。ミカという預言者はイザヤと同年代に生きた人でありまして、イエス・キリストがお生まれになるおよそ700年ほど前にこの預言をしました。ここで先ほどお読みしたもう一度ルカの福音書の2章に戻りたいと思います。旧約聖書の中でキリストはダビデの町ベツレヘムで生まれることが予言されていますが、ヨセフとマリアはダビデの町から直線距離にしまして110キロぐらいも北方にあるナザレという村に住んでいました。普通に考えますとダビデの町で生まれるはずがありません。ルカの福音書の2章の1節から5節をお読みしたいと思います。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。一節に記されておりますように、ローマ皇帝が全支配地域の住民登録を命じました。これは税金の徴収を確実に行うためのものであったようであります。自分たちの先祖の地に帰って登録する必要がありました。ヨセフとマリアは2人ともダビデの子孫であるため、ベツレヘムというダビデの町に登っていきました。当時車はありません。ですので身重であったマリアは、ロバなどに乗ったのかもしれませんけれども、百数十キロも離れているところへの旅になりますので、歩いて数日かかるような大変な旅ではなかったかというふうに思います。そしてこのダビデの町に滞在している間に、マリアは月が満ちてイエスは生まれました。この瞬間、聖書の予言が実現しました。それも聖書を知らないローマ皇帝の命令のゆえに起こりました。このことからも神様は約束なさったことを必ず実現されるお方であることがわかります。二つ目は、イエス・キリストは私たちのために救い主として生まれた方であるということであります。イエスは聖霊によって身ごもった処女マリアから誕生することによって、神であられる方が人となられ、人類のメンバーに加わってくださいました。先ほど長野さんの石碑に刻まれている言葉を読ませていただきましたけれども、この事故は最後尾の客車が連結器から外れることがきっかけでした。人は本来命の源である神様とつながって生きていくものとして作られましたが、最初の人アダムとエバは自らの意思によって自分から神様とのつながり、神様との連結を切って離れていきました。聖書は人が神と結びついていない状態、神様から分離している状態を罪と語っています。 坂を登っている蒸気機関車から外れた客車は坂を暴走し、ついには脱線、転覆してしまうように、神様から離れた人はやがて死に、神様の恵みが全くない世界で生きなければならないと神様は聖書を通して私たちに警告しておられます。長野さんは列車の前に自分の身を投げ出すことによって大惨事を食い止めましたけれども、長野さんが乗客を救うことができたのは、彼が同じ車両に乗る一員としてその場にいたからであります。石碑には時に乗客の一人とありますように、長野さんはその乗客の一人であったため命を差し出すことができました。もし別の車両に乗っていたとしたら、長野さんはどうすることもできませんでした。イエス・キリストは神であられる方でありますけれども、神の在り方を捨てて人となってきてくださいました。それは神様から分離しており、滅びに向かっているすべての人の救い主となるためでありました。三つ目は、このお方は主キリストであるということであります。主とは神の称号であります。単なる正しい人、立派な人、聖人君子ではありません。広大な宇宙、天地万物をお作りになられた神ご自身です。2章の11節に記されている、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですという御使いの告げ知らせは、時の支配者や宗教家や権力のある人たちにではなく、仕事はきつく危険も伴い人々から見下げられているような羊飼いに告げられました。この世の中で取るに足らないと思われているそのような人たちにこそ神様は目を向けられる方であります。皆さんの人生は順調でしょうか。病気のせいで心が塞いでいないでしょうか。仕事がうまくいかなかったり、心ない言葉に傷ついたりしていないでしょうか。このままではどうなるのかと不安に襲われている方もおられるかもしれません。神様は私たち一人一人の心の痛み、悲しみをご存知であります。私たち一人一人に寄り添い、慰め、励まし、立ち上がらせたいと願っていてくださいます。長野さんは自分の命を犠牲にして乗客を救いましたけれども、イエス・キリストは神でありながら人を罪から救うために人となってこの世に来てくださり、私たちの罪の身代わりとなって十字架上で死なれ、私たちが受けるべき罰を受けてくださいました。そして死後3日目によみがえられ、今も生きておられる生ける救い主であります。クリスマスは子供だけではなく大人も心がウキウキするものであります。しかしクリスマスというのは、神の御子イエス・キリストがこの世に生まれてきてくださったことをお祝いする日であります。最後にもう一度2章の11節をお読みしたいと思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。 この方こそ主キリストです。ここにあなた方のためにとありますけれども、そのあなた方の部分に自分の名前を入れて、そしてその通りですということができるならば、本当のクリスマスを迎えることができます。私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストを救い主として信じ受け入れられることをお勧めして、今日のメッセージを終わりとさせていただきます。ありがとうございました。